愛媛大学研究室からこんにちは。
私が行っている研究はイメージング研究です。皆さんご存知の方も多いと思いますが、最近になって CT、MRI など画像診断機器の著しい進歩によって、がんや脳血管疾患が早期に発見されるような有用なことが起こってきています。ところが、このような、画像診断機器の画像は静止画像であって、ダイナミックな細胞の変化を捉えることができないという大きな欠点があります。これらの問題点を解決するものとして最近注目されているのが、50年前下村治先生が発見された GFP の研究に端を発した蛍光イメージングと呼ばれているものです。我々の研究室ではこの蛍光イメージングという新しい技術をがん研究に応用する研究を行っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院医学系研究科今村武史教授にご出演いただき、整形外科医をしていた先生が研究の道に進むことになったきっかけや、蛍光イメージングを応用した研究について伺います。今村先生が医学の道に進もうと思われたのは、やはりお父様の影響でいらっしゃいますか？
そうですね。父が整形外科の専門医で、
はい、
整形外科ってご存知のように骨を治すお医者さんなんですけど、骨折した友達とかですね、はい、そういう人たちを父が治す姿を見て、やっぱり自分もこれが向いてるんじゃないかなと思って、整形外科に進んで専門医というものを取得しました。
鹿児島のご出身ということで、はい、専門医時代には鹿児島の各地で勤務されて、種子島ですとか屋久島の方の離島の巡回も、
今から考えれば体力があったなと思うんですけど、はい、その時は楽しかったっていうのが正直な気持ちです。
体力があった、そして友達がお父様に診療されていたというあたりからですね、はい、先生はスポーツをずっとしていらっしゃって、それもインターハイに出場されるほどの
今寺尾さんに言っていただいて嬉しいんですけど、実は大学で、私の現在のですね体型を見て誰も想像してくれないので、証明していただいてありがとうございます。実際に本当に走ることが好きで、中学高校ずっとバスケットで
、はい、今はイメージング研究ということをしていらっしゃるようなんですが、はい、このきっかけにもなるんでしょうか、そのがんの分野の研究を始められたというのが、ある出会いがあったと伺いました。
私はその時に骨を強くするための物質というものに興味を持ってました、はい、でその研究の世界的に有名な宮園康平先生が鹿児島大学の方に、講演に来られて、ちょうどスウェーデンで研究されている時に来られたんですね、はい、そこで初めて、出会いというか私は一聴衆として聞いたんですけど、その後に質問に行きましたら、
はい、
覚えていただいて、
講
演の当日の夜中にお電話いただいて、
はい、
もしよければスウェーデンに勉強に来ませんかって言っていただいたという、本当に運命的な出会いでした。
その時は遺伝子のご質問されたんですか？
そうなんです、たまたまですね、こういうことあるんですね、宮園先生のツボにはまる質問だったということで、その今これをやろうと思っている遺伝子を研究してくれる人を探しに来ると。そしたら南のね鹿児島でその遺伝子のことを質問してきた人間がいたので、もしかしたら宮園先生も運命だと感じていただいたのではないかと思います。
それで先生はスウェーデンに留学されるんですよね、
留学しました。
でこの時にがんの研究も始められた。
そうなんです。行った先がルードヴィックがん研究所というところで、整形外科医の私にとってみたら少しそこは抵抗があったんですけど、がんの研究所といっても、その時は遺伝子ハンティング、遺伝子を探すですね、非常に画期的な時代だったので、そこで遺伝子ともう一つタンパク質の勉強をさせていただきました。
そしてその2年半の留学を終えてからは、日本でもそのがんの研究は最先端であります東京にあるがん研究会がん研究所生化学部にお勤めになるということで、このがん研究所というのはその100年の歴史があるそうですが、民間で続けてらっしゃるということ で、やはりその研究をしてらっしゃる皆さんというのは向いている方向ですとか気持ち的なもの、情熱というものが集まったところではないですか？
おっしゃる通りですね。民間ということで、実を言うと資金の基盤がないので、やはりもう全ての人が競争的資金を取ってこなきゃいけない、あとは病院との連携をやらなきゃいけないということで、本当に100年間よく頑張ってきてるなという研究所です。
そして2010年ですが、愛媛大学にお越しいただきました、
はい、
この時愛媛大学でやってみようと思われたのはどういったきっかけですか？
まあ、運とか勘とかですね、縁とかいうのを大事にするもんですから、たまたまその客員教授の時代にここでお会いした先生方が本当に素晴らしい先生がいっぱいいらっしゃって、そして最終的にはある、教室を公募するというところでお声をかけていただいて、はい、愛媛大学だったら、愛媛にも縁もゆかりもないんですけどね、はい、この大学だったら楽しい仕事ができるんじゃないかなと思って応募させていただきました。
そのがん研究所の時から続けていらっしゃった遺伝子ハンターからバイオイメージング研究に変えられたそうです。それを今は愛媛大学でもずっと研究続けていらっしゃる。
そうですね、あのがん研究所で15年いたんですけど、はい、後半のまあ6年ぐらいをあの部長として、はい、一つの、チームを持たせていただいて、でそのちょうど部長になる時にですね、これから自分なりのものということで、確かに遺伝子はたくさん知っていたんですけど、技術を取り入れようと思ってバイオイメージングを始めました。で、そのバイオイメージングがこう思ったより面白かったのと、はい、もう一つ思ったよりで手が多くてですね、うん、がん研究所という民間のまあ小さいですね、あの生物系の研究所だけではなかなか手が出せない、つまり、生物系だけではなくて工学部とか理学部とかいろんな大きなチームを組まなきゃいけない、それが、まあ、愛媛大学の場合はちょうど私にとっていい大きさでいい状況だったということです。
ラジオ機の方の中にはバイオイメージングと言われましてもですね、イメージできないと
思うんですけ
ど、いらっしゃるかと思いますが、これはあの2008年にノーベル化学賞をお取りになりました下村治博士の発見に始まっているところであるんですよね。
そうなんです、実を言うとその下村治博士2008年にノーベル賞なんですけど、はい、この、我々が使っている、有名なタンパク質 GFP というものを下村治先生が発見されました、はい、それが実は今から50年前なんですね、で多分下村先生は今の状況を全く予想せず非常に自分の興味あるお仕事をされていて50年前に GFP を発見された。そしてそれから50年の間に、まあ、前半はあまり進歩しなかったんですけど1980年代か90年代に入ってですね、まあ遺伝子工学の技術が発展してオワンクラゲの遺伝子を他の生物に入れ替えようとかですね、その今まで緑にしか光らなかったものを赤とか青に光らせるそういう技術が進歩しまして、もう今ではもうこの GFP を用いた蛍光イメージングという技術なんですけど、もう医学の世界ではもう必要不可欠な技術になっております。
そのバイオイメージングというのは生き物が生きている状態でその体内で起こっている現象を画像化できる。
そうですね、
まあ、可視化できるということですよね。
そうです、可視化できるということです。
うわ、すごい。これがまたあの医学の分野でも大変、もそれこそ先生がおっしゃったようにもなくてはならない、
そういうことになります
ものだと思いますが、それを見るための機器というのもこれまた重要なんですよね。
おっしゃる通りなんです。実を言うと我々はまあ三本柱だと考えています。一つは GFP のような光るもの、
はい、
タンパク質だけではなくて実は化合物というお薬にも光るんです。その代表的なのがバスクリーンの中に入っているフルロセインなんですけど、はい、我々昔バスクリーンのお風呂に入ってましたけど、はいはい、あの中であの緑色に光っているのはフルロセインという蛍光物質なんですね。ですから蛍光タンパク質とか蛍光物質というものが存在するということが一つのポイントで、それをどう工夫することによって研究に使うかという一つの柱、うん、もう一つが今寺さんに言っていただいたそれを見るための機械、
はいはい、
ただもう一つ重要なのがありまして、一体何を見るかということを我々研究者が考え抜かなきゃいけない、はい、見る対象というものが大事で、この3つが揃えば非常に研究が進むというふうに考えてます、うん。
でも愛媛大学の素晴らしいところはその先生の研究室は医学部にありながらも医学部出身というのは先生含めてお二人。
そうなんですね、この准教授と私だけが、まあ、スタッフの中でお医者さんでですね、それ以外の人は理学部であったり、うん、理工学部であったり薬学部であったりと、はい、で一応まだ未定なんですけど来年は数学科の方も来てくださるということで、もうとうとう私も何と言いますか、こう自分で指導を する範囲内を超えてるのですからあのワクワクする反面ドキドキといったところが、はい、あの正直な気持ちです。
これからまた研究の幅が広がっていくかと、
そういうことになると思います、
思いますが、今はその骨の中を見るという、
そうですね、あの骨っていうのは皆さんご存知のように、はい、あのカルシウム、白い硬いものです、
はい、
で光にとってみたら一番難敵で、
はい、
我々にとってどうしてもその骨の中の骨髄に我々の研究対象で面白いものがあったので骨の中を見たいというふうに考えました。
あのがんが再発や転移する原因の一つになるがん幹細胞というその細胞が骨の中で冬眠しているんじゃないか、その時の動きといいますか、
おっしゃる通りで今一番悩んでいるのは、はい、なんでがんが再発したり転移するか、はい、そうするとおそらくがんっていうのは一種類ではなくて何か悪玉というか粘り強い何かがいるだろう、で最近の研究ではおそらくその本体の一つは、はい、今おっしゃっていただいたがん幹細胞だろう。ただがん幹細胞といえども細胞ですから普通、まあ、増えている時には抗がん剤とか放射線が効くんですけど、はい、このがん幹細胞が例えば守られたところで、まあ、簡単に言うと寝てですね死んだふりをしていると、
はい、
なかなかお薬が効かないと、で多分それが骨髄の中で起こってるんだろう、そういう研究成果がですね今いっぱい出てきてるんです、ところが誰一人として、まあ、生きている動物の中で、はい、本当にその冬眠とかお昼寝してるがん幹細胞がいてそれが増えたり、うん、寝たりということを繰り返すというそういうのを見た人はいないと、で我々はそれを最初に見たいというのが夢です。
なかなかあの見えていてもどれが細胞かわからないというところもあるかと思いますが、先生はそれを蛍光イメージングを応用して寝てても光ってる、
そうです、
起きたら色を変えて光ってるっていうような、
そうなんです、これも縁なんですけど、はい、宮脇敦史博士という方がいらっしゃるんですけど、はい、この方と一緒に共同開発しまして、もう彼らが全てを作って我々はそれをがん細胞に応用したんですけど、がん細胞だけではなくて細胞が寝ている時と起きている、はい、まあ、分裂している時を色分けできる細胞を作りまして、
はい、
おかげさまであの宮脇博士のその先生という方がロジャー・チェン博士って言って、この方は実は下村先生と一緒にノーベル賞を取られたんですけど、はい、実は宮脇先生と私たちのそのビデオですね、細胞のビデオをロジャー・チェン先生がノーベル賞の授賞式の時に使ってくださって、ものすごく光栄なことでした、はい、
まだこれはマウスの実験、
そうなんです、
段階ではありますけれども、がん細胞が光って画像化できるということで、これから医療はもっとこう広がっていくんではないかと、可能性が広がっていくんではないかと、
そうですね、
思われる研究を今先生が、
そうですね、特にあの実はもう人間の体の中で、はい、循環がん細胞っていうのが分かってきてまして、がんの患者さんでですねがん細胞が循環していると、ただ今私が研究しているのは遺伝子を使うお仕事なので、
はい、
なかなか人には応用できません。しかし先ほどお話ししたあのバスクリンの元みたいなフローセリンみたいなものと例えば抗体とくっつけてがん細胞を認識するようなことをすればですね、まあ、もう少し時間かかると思うんですけど、遠い将来は人間の体の中でですね、がん細胞を見ることももしかしたら可能になるかもしれないというところです。
何かこう、また希望が見えてきたようなお話を伺いました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き、大学院医学系研究科、今村武史教授にお話を伺います。お楽しみに。